どうも。
どうも。
ポッドキャスト番組ラジオ J です。毎週日曜配信中、40代ウルサン修行中3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったバカ話などを和気あいあいと話しています。お疲れ様です。
三山です。
タカです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今日は、ロケに、
はい、
来ていまして、
はい、
ここはちょっとどこか、じゃあ三山さんの方から。
そうですね、
はい、
その前今日はゲストが来ております。
はい、
はい、
じゃあちょっと私の方からでご紹介しましょうかね。
はい、
久々、慎吾くんです。
よろしくお願いします。
どうぞ。
さっき話したんだけど、本当超久しぶり。
俺は名古屋以来だと思う、多分。
直接会うのは。
そうなんだ。
で、その後に2人は多分1回収録で会ってると思うけど、俺それがいなかった
んだ。前でも J.Y. パークさんの話をしてもらった時には、
J.Y. パークの時は多分、
あの時タカさんいなかった。来たよね。
あれ、名古屋の方がその
まあもっと前。
あ、
そう、その前。
そうか、そうか、そうか。
J.Y. パークさんが多分2年ぐらい前で、
そう、それは
池袋で、
1年前に1回シネオズの方でアイドル映画をのやった時にちょっとゲスト来てもらったのがあったんですけど、なのでまあ約2年ぶりぐらいのご登場かなという感じがします。
本編は、
まあ、うん、まあちょっとおいおいやりますけど、まあ慎吾くんが来てもらったということは、はい、まあリスナーの皆さんね、何をやるかはまあね、期待の取りというか分かってらっしゃるという感じかなと思っていただいて、はい、はい、まあそれはまず置いといて、まず1本目は今日ロケに来てて、で三山さんの方からコンダクトしていただくようなツアーという。
そうですね。
はい、
最近このスタイルが定着し始めた三山ツーリストようこそご利用いただきました。ありがとうございます。
はい、私も今日は内容を知りません。は
い、あ、そうなんだ。
はい、
おお。
今日は日曜日の午前10時集合ということで、
はい、
はい、若干の遅刻者はいましたけど、はい、今日はですね、地下鉄大江戸線 の、
はい、
赤羽橋駅に集合いただきまして、
はい、
で今その近くにある芝公園の端っこでセミの音を聞きながら録音してると、まあそういう状況でございます。
芝公園とか俺初めて降りたかもしれないよ。
まあ赤羽橋っていう駅、そのメールで来るじゃないですか、
はい、
集合ここだよって、
はい、
まず日本地図の中で出てこなかったもん。
あれ、赤羽かって思うよ。あ、
そうそうそうそうそうそうそう
そうそう。俺ワンチャンね、伊佐山さん赤羽行ってる可能性あると思って今日いたよ。
まさに前回そんな感じだったよね。
あ、でもあれだ、芝公園はよく考えたら俺結婚式やったところだ、自
分の。おそう、
赤羽橋は使わないね。
うん、使わないっすよね。はい、
土地勘がないどころか、もう名前すら聞いたとこない、
ね。はい、まあ、正直今日は街歩きなんで、
はい、
どこ行け集合でもよかったんですけど、うん、一番使ったことねえだろうなって影響を指定しました。申し訳ないです。赤羽橋駅を
狙いだったということで。
そうですね、
狙ってた、
はい。
まあでもやっぱり赤羽橋って聞いて、でちょっと調べて、
ああ
で思ったのは、
はい、
あ、今日も映画じゃねえんだなっていうことだけは、分かりました。
まあ、そんなになんかさ、なんかまあ、そもそもやってないし、でやるとしても、まあ、このメンバーが盛り上がるような話しか、基本的に映画は最近やってないと思う
んですよ。俺、そうなんだよね。だからさ、うん、俺さ、いつトップガン、マーヴェリックがこっち来んのかなと思ったら、シネオジでやってんじゃないかいって。
マーヴェリックは、
それはこっちの案件だろ
う。トップガン、マーヴェリックやりましょうかって言ったら、三山さんが子供と行くって言ったから、ああ、そうなのと思ってたから。
子供と行ったけどね、2回。
しかも2回行って
る。まあまあ、それは面白いです。はいはい、で今日はですね、前回は飯田橋で東京観光したんですけど、うん、今回も東京観光ですと、
はい、
まあ、天気も悪いですね、
うん、
はい、で東京にちょっと街ブラしようかなということで、うん、やっぱ東京といえば何かと言ったらですね、
はい、
皆さん東京タワーって登ったことあります？
はい、
あります。
あるんですね。
すげえ昔、あ、来たな。
あります、あります。
え、マジで？
だいぶ昔、うん、
俺だけじゃ。
え、ごめんごめん、登ったことありますっていうのは、徒歩でって意味で言うんです
か？エ
レベーターで、
階段で。
階段はないです。
ない。
今日は、うん、東京タワー階段で登れるんですよ。600段あるんですよ。あ、15分で行けるそうです。東京タワーって展望台が2箇所あって、うん、真ん中の展望台と一番上の展望台と2箇所あるんですよ。
はい、
で真ん中の展望台までは階段で登るんですよ。
お、
今それやってまして、
はい、それって何なんか何周りのほら全部見えながら、
いやいやいやいやいやいやいや、目をつぶれば見えないです
目をつぶったら登れない
です。風に煽られながら行くやつ。
あ、いやいやいや、大丈夫、手すり持ってる、大丈夫。
マジで俺高所恐怖症だって言ってんじゃんだから
で、そこからさらに上まで行くには、うん、2段目のエレベーターに登ればいいんですけど、まあ、私はそれどうでもいいかなということで、うん、私東京ではね登ったことないんですよ、うん、エレベーターですら、
うん、あ、そうなん
ですね。そうなんですよ、
はいはい、
これで東京タワーに登りたいな、
うん、
ということで今日は東京観光といえば、はい、東京タワーです、
うん、
はい、これをちょっと軸にローテを組んだんですけど、はい、
完全に集合場所ここじゃなくてよかったよねってちょっと来づらいじゃない我々、うん、大江戸線、うん、全然 JR でよかったじゃんって今ちょっと思ってます
で
東京タワーなら、
ね、そうなんです
浜松町とかさ、
うん、そうなんですが、うん、じゃあついで東京タワー周辺でどこ行こうかなと思って、はい、行きたいとこないかなと思った時に、
はい、
やっぱメジャーどころを攻めようと、やっぱ東京タワーに次ぐその芝公園のメジャーどころといえば増上寺。
え、
増上寺、
増上寺、
増上寺、増
上寺、
増上寺、
増上
寺、増上寺のリバーワードあるでしょ、
はい、
の増上寺をちょっと散歩して行くから、はい、
増上寺全く知らない人のためにこうなんか説明とかは、
増上寺はめっちゃでかいテンプルです、
うん、
で、まあ江戸徳川家の菩提寺です、はい、ですので将軍の墓があります。全部で15台あるうちの将軍経験者は6人、将軍の子供とか奥さん含めると3、40人が眠ってます。
家康は2校東照宮だもんね。
そうですね、2代目の秀忠以降ですね、6人ぐらい将軍が眠っておるんですが、その徳川家のその何ですかね、廟っていうのは、うん、閉ざされて入れないんですが、参観料を払うことによって中に入ることができまして、ここから増上寺の境内を歩いていって、うん、その徳川家のその祀られてる廟を見て、で東京タワーまで歩いていく、
うん、
そういうことでこの南スタート、うん、ということになっております。
しっかりとした東京観光だね。
そうですね、その後、まあ、歩けばお腹も空くだろうということで、はい、東京この辺りの三大名物といえば、はい、ビッグ観光といえば、
はい、
二郎本店ですよね。
おお、
はい、三田の二郎本店ということで、
マジで俺なんか、
まあ、お腹も空くだろうから、
ひつまぶし的なものかなと思ったんですけど、
ひつまぶし？ひつまぶしあったっけ？
名古屋で言うとってことです
か？そのなんていうか、ほら、
でしょ？東京で言うと二郎本店じゃん。
まあ特にね、この辺だとね、
和食かなみたいな、なんか。
だって日本のラーメンですよ、これ。ないよ、中国行ったってインド行ったって。
確かに。
ただまあ心配なのは、ものすごい混んでんじゃないかっていう。
まあそうですね。
はい、ことぐらい
ですか。その前、ちょっと並ぶぞというのもあるんですが、うん、
はい、
歩いたら、登ったらお腹もペコペコだと、
はい、
いうことで、がっつり増しましていただこうかと、
うん、
いうような、今日はオーダーです。
なるほど、わかりました、ありがとうございます、
はい、港区散歩、
はい、
はい、はい、じゃあ早速、増上寺。
そうですね、増上寺。
なんかさっきは増上寺って言ってるやつがなんか
増える
増える上
上の寺、はい、そうですよね、
はい、
そうですね、
はい、じゃあ早速行ってみましょう。じゃあ、
はい、
はい、
はい、はい、ということでですね、我々街ブラを一通りしてきまして、で、まあ、こちらレンタルスペースの方に来たんですけども、
はい、
今日のレンタルスペースはちょっと異色な感じでしたね。なんかね、来たんですけど、
そうですね、我々今末広町ですかね、秋葉原近くにある末広町にあるレンタルスペース来たんですけど、なんか撮影スタジオみたいな感じの、
ね、
YouTuber 向け撮影スタジオみたいな雰囲気の場所に来てます。
うん、だからなんかやっぱそのなんていうかな、すごいスタジオ感があるから非日常感があって、うん、多分普通の人が来たらうわスタジオじゃんみたいな感じでもしかしたらテンション上がるのかもしれないんですけど、僕らみたいな演劇をちょっとかじってた人間からするとなんかですね、なんていうかこう
稽古場っていうか練習場所っていうかそういう感じ、もしくは部室
そう、なんかこうね、いろんな思い出がふわっと出てきてちょっとなんか複雑な気持ちになりますよ。なんか
複雑っていうか明らかにネガティブな気持ちになりますそう、
調味料は全部マイナスの方に。
そうですね。はい。
というね、あのちょっと僕らのテンションはそういうことで理解してくださいという。
はい、今日はテンション低めやるぞと。
いやいやいやいやいや、聞いてる人には関係ないですからね。
はい。
ということでですね、あのじゃあ早速ちょっと振り返っていきたいところなんですが、その前にですね、あの前回のあの収録にちょっとご反応いただいた方のですね、ちょっとあのご紹介をしていただきたいと思います。
はい、
はい、いいでしょうか。ですね、いいねいただいた方、まずですね、カッコプロデクトチームさん、ロムチェックさん、ローリル、オフィシャルさん、公平アット100インチで10キロ痩せるお医者さん、YCC ジムインアットロードバイクさん、断食農場パイセン100キログラム開始さん、原田優子インフィニティ24フィットネスジムの、人さん、美ボディ応援チアトレイさんと、これちょっとね、あのなんかなんとなくこう名前聞いて分かるのが、あのこの間の健康に関するお話をですね、
はい、
あのちょっといろいろ話したんです、俺さんの、
はいはいはい、
それに対してなんか妙にこうあの健康に意識をあのすごいあの高そうな感じの方のですね、あのアカウントからいいねいただいて、やっぱこうおじさんの健康からそこを聞いてくださってるのかなっていう感じで、ね、
はい、
う
ん、そんな一個一個のテーマで聞く人が変わるんですね。
ね、ね、なんかちょっとそこもびっくりという感じというかね、はい、まあね、そういうハッシュタグをつけてるからかもしれないですけど、うん、まあ、あのすごくね、あのそこに反応してくださって、ね、はい、ありがたいので、
本当にそういう反応だとね、嬉しいですね、
はい、ありがとうございます。で、あとあのメッセージをですね、ちょっといただきまして、はい、あの長須根彦さん、
お久しぶりです。
お久しぶりです。
はい。あの長瀬彦さん、あのこの間、あのほら、面影ラッキーホールさんのね、
あ、はいはい、
人生相談、
はい
はい、
を、それはあの他のラジオの方にご推薦くださって、
はい、
で、あのそれに対して我々が勝手にあの反応して、
長瀬彦さんをストーキングしていて、ネットストーキングしていて、長瀬彦さんが他の関係者に推薦したっていう情報を目ざとくキャッチしたって
。そうそうそうそう
そうそう、そういう気持ち悪いやつですね。
そう、気持ち悪いやつです。で、僕らがね、うわー、もうありがとうございますって、ね、勝手にね、テンション上がってね、
はい、
あの、もかげラッキーホールさんの続編をちょっと人生相談をお送りしたという回がありましたけど、
はい、
まあ、それに対してアルサガスニコさんからメッセージいただいて、
すいません。
はい、思わぬ形でリクエストを受けていただきありがとうございます。面影ラッキーホールさんのあの感じが好きなんですよね。私も下ネタが楽しめる年になってきたのか、てんてんてんみたいな、そういう、
うん、そうですね、まあ大人の味ですよね、本当に。
ね、
うん、
こう酸い、人生の酸いも甘いも吸い尽くした、
はい、
面影ラッキーホールさんの方々のなんていうかこうね、人生相談がこう染みるような年齢になってきたと、
う
ん、
そうですね、
という感じで
話は変わるんだけど、ね、車を運転してる時とかに音楽をかけててさ、うん、この間久しぶりに面影ラッキーホールさんの、うん、サブスクで聞いたんですけど、結構楽曲も割とかっこいいっすね、今更ですけど。
ああ、もちろん、
うん、ファンクで
なんかね、やっぱこう、
はい、
ね、大人な感じのね、やっぱセッションバンドの感じがすごくこう、はい、心地いいというか。
そうですね、まあ僕が一番最近ハマってるのは、うん、今夜素顔でっていうファンクの曲があるんですけど。
どういう歌詞なんですか。
あの今夜素顔でおじいちゃんとデートするっていう。
いや、おじいちゃん、
おじいちゃんとデートするんだけど、それがもうかっこいいんですよ、曲がね。
もうあの中身の歌詞はもうなんていうの、こう、鋭すぎるぐらいの、ね、ビターな感じの歌詞でね、非常に聞き応えがあります。ぜひね、
はい、
聞いてくださいという
感じ
で、
はい、
はい、ありがとうございます。ではですね、また戻りまして、
はい、
今ですね、宮本さんのアテンドで東京観光をしてきまして、
そうですね、はい、今日は皆様に東京の名所を巡る旅を、
そうですね、
でさっきもご説明しました、今日のオーダーとしては東京タワーを中心に考えまして、まずは増上寺に行って、
はいはい、
でその後東京タワーに行って、
うん、
でご飯食べてと、
はい、
三田の二郎本店に行ってですね、うん、っていうそういうオーダーだったんですけど、
うん、
そうですね、
最初に行ったのは増上寺、
はい、
ということでね、
はい、
広い非常に大きいお寺なんですけど、
はい、
あんま我々そんなに長居しせずに あのとりあえず見たのがあの徳川将軍家墓所っていうね、あの徳川将軍代々の方、
うん
まあ、半分ぐらいの方が、うん、あの霊廟があるっていうところにあの、うん、特別なこう銅の門があってその門の向こう側に入るための受付をしなきゃいけないんですけど、うんまあ、そこに入るっていうので最初にちょっと行ったのはそちらですねと、
うん、
いうところでした、
うんうん、
でなんかたまたまなんかガイドの方もいて説明してたりするのを横で聞いたりしたんですけど、うん、まああの別に私正直言ってそんなに興味がなくて
なんで来たの、
まあ、ただまあ一回行っときたいなっていう場所でもあったんですけど、
うん、
まあ行けたねっていうぐらい個人の感想としましては
でもあれは年がら年中その一般公開してるものじゃなくて、
はい
まあ、今のタイミングだけなのかその1年の中でどれぐらいあるのかわからないけど、まあ、たまたまというか、
はい、
いいタイミングだったから、まあ、中まで入りました。
そうみたいね、はいうんうん、一応その増上寺、まあ、東京にお住まいの方は、
うん、
まあわかるよっていうことかもしれませんが、うんうんうん、あの港区の浜松町の芝ね、
はい、
あの辺り歩ってるともうクソでかい寺があんだとなんじゃこりゃみたいな、うん、こんな一等寺にと、
はい、
あの思うんですけど、まあかなり古くからあるお寺で、うん、ちょっと簡単なあのご説明、するとですね、
うん、
あのざっくりとこれ調べたらですね、600年前だそうです。1300年代後半にできたんですよね、
うん、
でその後すったもんだあって、
うん、
あの徳川家康が、うん、あの関東に移封されたわけですね。もともと静岡県で、うん、あの暮らしてたわけなんだけど、うん、小田原征伐が終わった後に、
うん、
秀吉にですね、ちょっとお前はあっち行けって言われて江戸に来たわけですよね、
うんうん、
あのその時にあの江戸の町を作るにあたって、うん、菩提寺を作るっていう時に、うん、この地域も古くからあってまあまあ大きかったこの増上寺っていうのを徳川家の菩提寺にして、
はい、
以降その徳川政権とともに大きくなっていったあの浄土宗のお寺とか、
うん
まあ、そういう感じですね。
まあ、徳川将軍の、まあ、半分ぐらいとかがいるのかな、うん、で、まあ、僕この間さあの今見てないんだけど去年 の政権をつけっていう、ね
はい、
あの大河ドラマはすごく見てて、うん、でその中であの徳川慶喜役のねあの草薙くんがすごいいい演技で、
うん、
もういつもなんかこう感動させられた感じだったんですけど、
うん、
吉野さんの墓はなくて、
うん、
今調べたこれ谷中にあるんだね。だからやっぱちょっとあの将軍によって、
うん
間違
う
ああ
山川谷
中
谷中ね
谷中
うん、
うん、
そう
です
谷中霊、
うん、で今回入場料500円払って、
うん、
その徳川家のその霊廟に入ると、
うん、
なんかねプレゼントありますとっていうんで絵はがきセットと、
うん
まあ、この古い多分なんか白黒の絵はがきのセット結構あったのと、
うんうんうん、
こっちの方がちょっと面白いんですけど昔の地図
あ、それそういうことなんだ。
そうそうそう。
しかも、あの、あれだね、こう、俯瞰というか、ね、立体的に描かれてる感じの。
そうなんですよね、
うん。
で、ちょっとこれがいつなのかわからないんですけども、大日本東京芝って書いてあるので、
ああ
少なくとも、明治以降の、かつ大日本と直す時代のものだと思うんですけど、
うん、
ちょっとこういったものがいただけましたよっていう感じですね。
うん
はいどうした？慎吾君どうでした？
寺だったな。
寺だったね。
なんかあの無理やりこう修学旅行に連れてかされた中学生みたいな感じの。
そうなんでまあ入るのにはただなので、
うん、
寺ですからね。
うん、
レイプ入るのは500円でしたけど、
うんまあ。ちなみに徳川ということで言えばあの来年の大河ドラマはどうする家康っていうね、
うん、
あのこういう、うん、あの。だっけ元嵐の松本潤さんが、
はい
ね、今度家康やりますよね、う
ん、あ家康が主人公なんだ
そうそうそうそうそうあのなんだっけクライマーズハイだっけあの小沢亮太さんだっけ知る脚本がね
あ
やってという感じで、
はい、
ね
っ察したるほど詳しくない
こういろいろ関連情報やったら皆さんこう話が出てくるかなと思ったらまあそもそも紹介した三山さんがよくなんかこうふわっとしてるというはい、
でその後ですね、東京ドーム、東京ドームじゃねえや、東京タワー、うん、
はい、
東京タワーに行きました。今回もともとはそこに行こうと思ってたんですね、うん、
はい、
で東京タワーに行って、私は東京タワーにそもそも初めて行ったんですけど、
うん、
そこで東京タワーの歩いて登れるっていうことを聞きつけまして、
うん、
それで今回は東京タワーに歩いて登るっていうのがメインディッシュだったんですね、うん、で東京タワーって高さが333メートルなんですけど、真ん中のメインデッキと、
うん、
さらに一番上にある、
うん、
トップデッキとかって2つの展望台があるんですけど、この真ん中のところまでが、
はい、
600段の階段を登りまして、
う
ん、
はい、
登ることができるというのを、まあ、聞きまして、ちょっとこれ登るしかないかなと思いましてですね、嫌がるお三方をすごいテンション下がってるんですけど、それぞれの理由で
普通さ、観光って言ったらさ、
うん、
横に移動していくじゃないですか、
はいはい、
今回の観光、縦に移動してるんだね。
そうです、見晴らしがいいでしょ少しずつ見晴らしが良くなっていくわけですね、
はいはい
はい、
でも実際登った距離としては、
うん、
その百何十メートルなんでね、上がったのだから、
うん、
その真ん中ぐらいだから、
はい、
やっぱ階段でさ、
うん、
百何十メートル登る、まあ、俺登山になるけど、
うんうん、
登山のそのちょっと緩やかな登りをひたすら登るのと違って、
うん、
やっぱ腿に来るよね、
うん、そうそう、登山の時の登山って、
うん、
そんなに短時間ではそこまで上がらないというか、
うんうん
うん、なんかこう緩やかなアップダウンもありつつも、
うんうん、
登る時はガガガッと登るけど、
うん、
みたいな感じだけど、今回常に登り続ける時間なので、
うん、
考え方がちょっと違うですね、
うん、
完全に部活の雨の日のトレーニングみたいなそういう感じで、
うん、
普通に疲れたね、
うん、まあ、まあ、僕は、まあ、体力的な問題は分かんない。普段こうリングフィットアドベンチャーの稽古のせいなのか、こう割りかし早く登れたんですけど、早く登れたのは早く登って終わらしたかったっていうとにかく恐怖心が自分の体を上に上に上げていくっていう。
佐山さんは高いところが苦手だっていう。
そうですね、もう途中からもうなんかこう生きた心地がしないような感じで登っていきましたね。
でもそんなにこのなんか外を歩くわけでもないじゃん。しかも途中なんか半分室内みたいな。
それ最後でしょ。
うん。だから最初から最後の金網に囲まれてる。
これもう300m 超えたあたりからもう生きた心地がしなかったよ。なんかもうずっと赤い下の赤いさ、うん、ところだけ見て、なるべく周りを見ないようにしながらこう。でとにかく早く早くって上に行きたいみたいな。
一応我々途中泊まってなんか景色見たり休憩したりして。いて割とちょっと観光気分は味わえたんですけど、
うん、
もう苦役です
まあおよそ20分ぐらいですかね、上まで登るのに、
うん、
いやー汗かいたわ、すげー汗かいた、うん、
スラムダンクの漫画ぐらい汗かいた。その汗がもう止まらないんで、
うん、
下向いてるともうボタボタ、
うん、
あれ今日なんてさ言うてもそんなじゃない、
暑くはないですよ、うん、日差しもないしね、
うん、8月とはいえ、
うん、
猛暑いつものその2、3週前に比べればね、そうでもないのに、うん、もうほんと汗だくになったんで、即シャワー浴びたかった、うん、
浴びたかった
浴びたかった、
うん、浴びてないけどね、
浴びてない
けど
まあでも上に上がった時のまあ達成感というかはあるし、うん、で、はい、やっぱね、人もいて賑やかで、まあ、あそこに関しては風に吹かれることもないから、
うん、
非常に良かったんですけど、
そうですね、
うん、
でこのメインデッキ歩いて登る人っていうための入り口の階段があるんですよ、
うん、
でそこあんま人がいなかったですけどね、
うん、
そこで用意スタート登る時にチケット見せられて、
うん、
なんか笑うんですけど、そのカード状のものをもらうんですよ、
うん、
これ何かっていうと、
あ、そっか、
登り階段認定証って書いてあって、
あ、それそういうことな
の。あなたは東京タワーメインデッキまで600段の階段を見事に登り切りましたので、ここに登り階段踏破者として認定しますっていうのを登る前にもらったのよ。
そうそうそう、
で俺さ結構ちょっとそれによって心が少し折れた。これ終わってからにしてよ
逆に言うと、そうそう、あそこの入り口でもらった人は、うん、死んでも登らないで
くださいお前登るよって言われてるけど、
本当は認定って書いてあるよ
っていうのが一つと、
うん、
同じ理由でね、
うん、
登り切った時、
うん、
登り切った時って最後は外階段を登ってて、
うん、
でそれが450段ぐらい過ぎると半分室内みたいになってって、うん、最後の50段ぐらいは思いっきり室内なのよ、うん、クーラー効いてるし、うん、でよし登って登ってダーってなるとそこがもう普通にお客さんが展望台でわーって見てる状態なとこにいきなりって登場するわけ、しかもトイレの前、うん、で誰もいないの、うん、なんかおめでとうとか、ね、なんか達成したとかここで証明書渡すとかっていうんじゃなく
せめてゴールみたいな
なくだからうーって来てうーってやったら周りのお客さんがけげんそうに見るわけよ、何もいつだと
えでもさ、うん、あの登り切ってる前の一番最後のところに撮影スペースが、
うん、その自分でカメラを置くね、
そうそう俺撮ったよあれ、なんとかあのギリギリの精神状態で
、うん、でもであれもなんていうの階段の踊り場に1個ポツンと置いてあるんだ
よ途中にあったよね、
そう
途中に、
うん、残り10段ぐらいとかであって、
うん、うん、あったあった、
そうでも何の達成感もない上にこっちは若干達成感持ってるのに、うん、周りの人たちはどもう丸なテンションなわけっていうか、なんならトイレを待ってる
まああのなんていうかほらあのターミネーター2のオープニングで、うん、あのなんか現代に未来からすごいハーハーしたやつが、ね、来たみたいな感じのテンションの差があるよね、
そう、それがあってそれ何プレイだよってちょっと
客観的に深山は俺よりも少し先だったんで、うん、そのゴールみたいな感じの時に俺はもう少し後ろにいてより客観的に深山を見てたね深山のテンションとしてはもう本当にね今話したゴールっていう感じなんだけど、うんうん、まあ、当然その周りにいる人たちはエレベーター使って上がってきてるから、うん、そこの苦労は知らないからさ、
うん、
で何だったらあのなんだあのトイレの入り口であの女子トイレ男子トイレってあともう一つあるじゃないですか、
その
多目的の、
はい、
の入り口だったから、
はい、
ドアがものすごい大きく開くので、なんかなあもう早く行ってくんないかなみたいな、その入りたいんだけど深山がハーハーハーハーしてるから怖いじゃないですか、
汗だくでハーハーしたおじさんがいるからドアの前に
女性一人でトイレに入ろうとしてるし、
多目的トイレに女性一人入ったらこいつなんかしてくんじゃないかっていう
気持ち悪いみたいな
っていう空気がすごく出てるなんかいたたまれなくなって600段登った我々を、
うん、
なるほど、
この点はちょっといかがなものかと思うわけです
、はい、今でもこのカード見たらさ、深山さんと僕のカードの写真違うね、
あ、本当だ、
ね、このなんかタワーを下から見る感じのこの写真がすごい庵野秀明っぽい感じのこのビジュアルというか、ね、あのまあ、そういう意味でちょっと東京タワー自体は改めて見るとビジュアルがかっこいいなみたいな感じで思ったりはね、うんうんうんうん、したけどね、
で東京タワー の、 そのメインデッキでね、うん、ひとしきり我々も観光したりして、あとなんか下が透けて見えるところでね、ワーキャー行ったりして、
うん、
で東京タワー終わりですか
おじさん4人が下がね、カニバリになってるところキャッキャするキャッキャする、
まあ、まあ割と盛り上がって押し合ってね、
押し合って
盛り
上がってなんか下のところがさ、やたらさオタク系のお店が多くてさ、うん、であのイベントもなんかこのガメラのなんかね特撮の DNA 展っていうのがやったりして、うん、まあ多分結構まあ普通に楽しもうと思えばね、いろいろなんていうのそのイベントスペースとして、
そうですね、
観光しに行くのもいいんじゃないかという感じですね、うんうんうん、どのぐらいのぶりか、20年ぶりぐらいに本当学生時代にこうね、あの本当デートできたとかそういうの以来だと思います。
でもわりかし若手のデートカップル多かったね、
ああね、
うん、
だから多分本当昔はそういう風に来てたけどみたいなね、うん、僕らもねって感じだよね、
今は汗だくでゼーハーし
ながらゼーハーしておじさんがハーハーしながらみたいな時は悲しいみたいな
そうだね、うん、はい、
まあ、もう心から東京タワーで良かったですよ、
スカイツリーじゃなくて、
うん、俺もスカイツリーならマジでなんか精神的に折れてたと思うよ、うん、
スカイツリーはでもどうなんだろう、本格の外階段でグルグルグルグルグルって
死ぬわ、
怖すぎるわ、
それは上がっていく感じ、
うん、
うん、いやー疲れたわ本当にな
んか湿ったテンションだな、なんかこ
う、
う
ん、でまあ東京タワーも満喫しまして、
はい、
でその後三田の方まで歩いてですね、二郎ラーメンのですね発祥の地、 あの本店に行こうと。
そうね、う
ん、行ったらまさかの休業日あの営業日調べていかなかったんでちょっとすみませんでした。はい、あの結構今日歩いたんですけどね、うん、やってなくて、うん、じゃあしょうがないからなんかもうなんか他のもん食べ行こうかって言ったら、はい、タカさんがもうベロが、うん、もう二郎の下になっちゃって、
そうそうそうもう二郎の下に出来上がってるから
出来上がっちゃってるから、
うん、それ以外のものはもう受け入れられないと、うん、
いう感じだったんでじゃあ二郎系の店に行こうと、うん、いうことで秋葉原にある二郎インスパイア店に行きまして、
はい、
で食ってきたんですけどまあこれが腹パンで、うん、もうしかも汗だくで
腹パンじゃないとか言うみたいな
何で大盛りにしなかったんだろうって
うん、いや僕なんか人生初めて二郎を食べたんだけど
二郎系、
はい、
ね、うん、なんかいやすごい量だなって感じたんだけどさ、うん、でもあれがねあのほらあのなんだっけあの肉というかチャーシュー、
うん、
チャーシューがなんかもっとなんかこうすごい塊でくるからさなんか半の塊みたいなイメージかなと思ったら、うん、すごい柔らかくてさあ食べやすいなって感じはして、うん、あなんかこういうところが人気なのかと。
二郎系やっぱその肉が塊でくるっていうのは割と多いですよね。
ああ有名、それが名物なんだ。
まあまあ、まあ、厚切りでね、あの意外とヘルシーだからあのお野菜がたくさんある
まあもやし食ってるって感じのなんかね
もうどこからどこを見て意外とヘルシーなのか分からない
さっきカロリー調べたら大体1杯1200カロリーぐらいあるみたいですね。
あ、は
い、
まあ全然まあ、1日の成人の摂取量に比べれば2分の1以下
ぐらいですか。いやー、まあ、人によると思いますねそれは
まあでもコンビニの弁当食うとそれぐらいだからね、うん、1キロ揚げ物とか食うと、
うん、
そうでね二郎系やっぱりこうパンチがあるから、うん、しばらくいいなっていう思う反面、うん、時々やっぱ食いたくなるんだよね。
わかる、
なんかこう、うん、癖になるっていうか。
あ、
俺いつもあの二郎系で食べるときってあの麺少なめにするんだけど久しぶりに今日普通盛りにしたら、うん、食えたけど、うん、やっぱもう無理だね義務感で後半食ってたよね残しちゃやべえと思って、
まあ、胃にボディブロー与え続けながら食うみたいな感じのね、
うん、でそんな感じで今日は終わりですね、はい、
まさにね600段階段登って、ああ歩いて、電車乗って移動して、うん、
はい、
汗だくになりながらラーメンたくさん食べたら、うん、こうなるって
あとね、今ね、ちょっと和室なのよ。
なんかうん、すごくこう、静謐な感じの、なんかのね、こう、落ち着いた感じの空気になりますよね。
そうですね、てか眠いだけなんですけど
おじさんこのままたまたみで眠りたいみたいな。
そう、動いて飯食って和室来たら寝ちゃうよね
なんかなんていうの、こう一通り観光した後に民宿っていうかこう旅館の和室に来てね、
そうそうそう、
休んでるみたいな感じ
で、ね、そうで、ね、俺ね今回さ、もうそうなんだけど事前に私考えまして、
はい、
皆さんにはシークレットでやって集合時間だけやって、
はい、
一応ここ行ってああしてここしようみたいな、まあ雑いけどそれで考えてるんですよ、うん、前回もそうだしね、
はい、
その事細かに決めてないよ、うん、決めてないけど俺これ何かなと思ったらさ、これでデートプランみたいなもんなんだなと思ったのね。
お
この人と、
は
だからそういうのってないなと思いつつも、うん、
は
あと逆にですね、このラジオ時のリスナーの方もですね、
はい、
そういう目線で見てもらったらいいんじゃないかと。じゃあ東京でなんか女の子と遊びに行く場所ねえなっていう時の、
あ
そのプランニングとして、
プランニング、
だからリュウジさんの料理動画みたいなも
ん
ですよ。ん今日の今晩の
ちょっと待
って何しようみたいな。
それはさ、女の子を誘うんだったらこの動画のこのラジオこのプラン通りに行けばっていうことですか。
じゃあ、まあ、プラン通りに行けばってことじゃないですけど、そういうアイディアもあるよ。
あるなるほど。
今回はプランはさ、うん、割と王道というか、まあ、知ってるところに行ったので、はい、うん、分かるんだけど、ミヤマチョイスで他行ってるのって結構
あ
んやつから
レポートする
あ
のなんだっけ 電車 の車上の隣にあるなんか首塚とか
誰がどのタイミングで
電車したのあれいや毎日の献立で考えるの大変だって人のために料理研究家の人とかやね、うん、動画出したりするじゃない、うん、その時にやっぱこう女の子とのデートで、うん、ちょっとなんかマンネリ気味だなとかさ、うん、っていう時に
例に行こうみたいな、
そうそうちょっと変わった楽しみ方をしたらどうかと、うん、その選択の幅が広ぐんじゃないかと
宮本さんさ、でもさあのこれとは全然別に、うん、多分宮本さんが若い頃から結構女の子をこういうところに連れて行ってたじゃないですか、なんていうかこのちょっと普通じゃない普通じゃないというか、なんていうかこうちょっとカーブ気味な感じのさ、僕も何回も何回も若い頃から宮本さんにデートどこがいいとか言ったら結構やっぱちょっと変化球気味のところを、で確かにあの若い男というか男からするとすげえ面白そうなみたいな話なんだけど、 これが受けるかどうかってのは全然別の話で、
別に変化球だと思ってないよ
あ東京ってこんなとこもあるんだみたいなところをこう教えてもらえるというかさ、なんかこうディープスポット的な感じになるか、
そんなディープスポットはないと思うんですけどなんか僕は体験型がいいんだと、体験が高いですね。
あだからタッチ社に紹介したところで出たら、うん、面白いみたいな感じの、うん、なんかこの、うん、ロマンチックな雰囲気にはならないけど、うん、そのなんかこうそのなんていうかこう味付けいいスパイス気味な感じでなところで、あこんなとこあったんだみたいなところをあ、
ね、
こ紹介してもらえるっていうか、うん、なんか多分宮本さん的なアテンションなんだって、
お客さんも
残るそんな中だと今回はまあ王道、
まあ、そうですね、
そうですね、あの、はい、なんか例が出そうな感じのところではないみたいな、うん、
まあただあの本当に今回はあの階段がなければ俺東京タワー行かなかったよちなみに行く途中に行ったけど、うん、自分たちで登るからっていうことです、うんうん、
なるほど
、はい、本当にさっきも言った通り心からスカイツリーに階段がなくてよかった
今回は単純に非常口を開放してるだけだった、
そうですね、
非常階段を、
そうですね、
でスカイツリーにも非常階段あるんじゃないかと思う多分消防法とかそういうことで考えたら
でもなんかさ、うん、こうあのなんていうかな、まあ別にそれが悪いっていうことでもないんだけど、うん、あの今回だったらその非常階段を使ってですね、うん、非常階段をどうやってエンタメするかするかみたいな感じで、うん、パピコグリコさんとコラボして、うん、そこを登ってグリコを食べたら美味しいよみたいな感じの、多分
なんかずっとグリコの宣伝が入ったね、
うんうんうん、なんかいいんだけど、うん、なんかこうちょっと寂しい気持ちになるというか俺この間の旅猿っていうね、あのナインティナインの岡村さんとかがやってるね、うん、旅番組かなんかで、はい、なんかタイかなんかに旅行するなんかやつを見て、うん、そしたら同じようなこうすごいこうなんタワーかなんかを登るやつか見て、はい、でなんかもうタイのなんていうかこう発展ぶりになんかびっくりして、なんかその映像とかで、はい、エレベーターとかでも中がすごいこう AR か VR かなんかの映像を見させられながらすごい高いタワーに登って、はい、もう内装とかもめちゃめちゃなんかもうラグジュアリーというか綺麗で、なんかこうなんか日本がなんかこうなんていうか金ねえなーって感じのなんかこうさ、
あまあただその金、日本金の問題はリアルにあると思うんだけど、東京タワーってもう、まあ、こいつなんだけど昭和のコンテンツじゃん。
あ、
うん、
だからスカイツリーだったら違うから、ちょっと
その別に新しさを求めてるわけではないの、
まあ確かにね、
東京タワー
まあまあ遊園地でも富士急ハイランド楽しいよねって言ってる人と花屋敷楽しいよねって言ってる人、
あ、
求めるものがすごく違うん
だ。なるほどなるほど、
まあ反面その日本ってちょっと日本自体がオワコン大な問題はあるよ
まああれ懐かし消費の一環みたいなところがね、東京タワー自体にあるんだなっていうね、
う
ん、
そうそうそうそう、
まあ確かにありますけどまあでもちょっとね久しぶりに来て楽しかったです、本当に、
ああ、うん、まあ運動になったなと本当にこの間あのちょっとさっき言ってたの山登りをしてさ、
うん、
でやっぱ階段ってきついよねっていう問題があって、
うん、
あの普通の山道パターンじゃなくて、
うん、
でだから本当は降りようかなと思ったんだけど今回登って600段降りるっていう
ああ
降りれるんだよね、うん、あれ見るとね、
うんうん、
だったんですけど、ちょっと パーティーの HP が。
ちょっと帰りに帰りを保存してなかったから、
ね、そう、命大事ってことですね。帰ってきたけど、
ね、死んでしまうとは情けないことにみたいな感じで言われる可能性はあった感じ。
まああともうタオルがぐしょぐしょすぎて、うん、これはダメだと、うん、
まあぜひね、でもいろいろね、あの家族で来てもなんか下でなんかあの子供用のね水遊び場みたいなのがなんか用意されてたりとか、
そうですね、ちっちゃい子供もね遊べる感じだったし、うん、そうそう、なんかフードコートもあって、
うん、
ちょっと出かけるにはいいんじゃない
か、いや全然いいんじゃないですかね、うん、楽しめると思いますので、
むしろだから俺がこの前行ったのって多分12年ぐらい前、結婚する直前ぐらいに嫁と行ったのが多分最後だけど、うん、その時の方がイベントはやってなかったと思う、
うん、
でやっぱスカイツリーができて、スカイツリーってかなりいろいろタイアップしてイベントやってるじゃない、うん、あれで集客ができてるんで、東京タワーでもその、うん、ちょっともう少し小さい規模でイベントやったりとかしてるんだなっていう意味では、
うん、
まだまだ、
うん、
あの残りそうだよね、
うん、
だからもうその東京タワー行かないとさ、スカイツリーがあって、まあ、役割果たしちゃってるから、
うん、
もうなくなっちゃってもいつなくなっちゃってもいいみたいな感じで思ってたけど、実際久々に行ってみると、
うん、
あ、やっぱりそういうエンタメというか、その メディアとしての役割、
うん、
その場所があって集客ができる、
うん、
箱としての役割はまだまだ担えるんだなっていう意味では、
うん、
面白い体験だったね、
うん、
まあ、もう階段使わないと思うから。
まあね、
ちなみにあの東京タワーって現在何やってんの問題っていうのを、はい、実は事前に調べたんですけど、
テレビ塔としても使ってない。
東京タワーは、まあ、ご存知だと思うんですけど、うん、テレビ塔としてのアンテナ設置機器としては、うん、スカイツリーにその座を譲ったので、
うん、
あのその意味では今ないんですけど、
うん、
まず FM のアンテナやってます。
うん、
そうそう、あの東京 FM とかね、
うん、
っていうのと、あとね各種中継アンテナやってるようなんですよ、うん、っていうのがあるので、あの仕事自体はあ
してるね。
中継って何、テレビの、
そのいろんなその電波を中継するのに使ってるっていうのと、あと地デジの検証機として動いてたんだけど、
うん、
その設備を残してるんだって、
うん、
でスカイツリーが何かあったら一旦こっちで切り戻しができる。
なるほど。
あの地デジのサブ、うん、スタンバイとしては、うん、あのいるよっていうのがあるようです。
もうそれ重要ですよね、
はい、一応その東京タワーはまだ仕事してるよって
言ってそうだね、知らなかった。
でゴジラに何回倒されたか分かんないみたいな感じで、ね、
うん、
いやそのゴジラのオブジェも中に飾られてましたけど、
あ、そうね、うん、だ今回そのなんかガメラのさ展示会とかやってたのも、
うん、
おそらくその特撮って大体東京タワーに来るじゃんだから特撮といえば東京タワーみたいな、
うん、そうそう、うん、モスラがたま、ね、卵を作ったりとか、まあ、いろんな活用されましたから、ね、
本当に活用
いやだから特撮ファンも多分来てね、あの楽しいんじゃないかなと思います。
うん、
うん、はい、じゃあありがとうございました。
はい、
ぜひちょっとね、あの東京観光する際には、
はい、
ね、あの来てくださいと、ね、みんなでお金回しましょうと、はい、いうことで、はい、以上、なんですかこれは、
これは東京港区を巡る旅です
ありがとうございました。
はい、
はい。